こんにちは、深見和代です。今日も私が私に戻る時間をお届けしていきたいと思います。今日は昨日に引き続き甘える頼るのパート2に行きたいと思います。昨日は甘える頼るのパート1として、というか途中で容量オーバーで切れちゃったんですけど、初めてです、私こんな喋ってて気づいたら時間切れてたみたいなのね。で、甘える頼るというのを昨日はパート1でやりまして、その続きをしていきたいなと思います。で、まず一つ目として、パート1のちょっとさらっとおさらいなんですけれども、まずパート1でお伝えしたのは、甘えると頼るっていうのが苦手な人の特徴ということをお伝えしました。もちろん私は昔というかね、今もまあ現在進行形中で甘えるとか頼るっていうのは若干苦手な部分はあります。で、この人たちの特徴はね、抱えすぎちゃうっていうことですね。で、昨日はちょっとお話ししてないんですけど、抱えすぎちゃう原因はやっぱ自分に自信がないっていうのはあるかなと思いますね。誰かにお願いしちゃうことによって自分が悪く言われちゃうかもしれないし、もしくは誰かにお願いすることによって自分のそこにいていいのかなっていう居心地の悪さを感じてしまう。要は自分には価値がないと思っているのかもしれません。で、その時にまず甘える頼るっていう人がですね、じゃあ何を頼ったらいいのよ、何を甘えたらいいのよって言った時に、どういう指標というか、で、その時間その甘える頼るをねしていったらいいかというところですけど、まず自分にですね、自分の時間をね確保するため、今よりも自分の時間を作るためにはどうしたらいいって聞いてみるっていうのが大事っていう話をしました。ゆっくりしたいとか、ゆっくりコーヒー飲みたいとか、あとはそうですね、ちょっと一人で本を読みたいとか、まあ、そう一人の時間を持つってすっごく大事なんですね。特に私のこのね音声を聞いてくださってる方たちっていうのは、きっといつも頭の中がいっぱいいっぱいになっていて、いろんなことを考えてすごいシミュレーションして、で、人の気持ちもこうなんじゃないかみたいに思ったりして、頭がずっといっぱいいっぱいだと思うんですよね。で、その頭がいっぱいいっぱいの時に、やっぱり何か誰かにね八つ当たりしちゃう、何かあると八つ当たりしちゃうとかってなる前に、その頭のそのいっぱいいっぱいさをちょっと開けるにはどうしたらいいかってなると、その時間一人になったりとか、一人でコーヒーゆっくり飲む時間を取るにはどうしたらいいか、まあ、そしたら自分が頼れるところっておのずと見えてくると思うんですね。で、ただ頼るよってなったら、もしかしたら罪悪感が湧くかもしれない。でも罪悪感は、昨日お話ししたのは、もういい人でいたいっていう、まあそれ思いなだけだから、まあ意外とそのいい人でいたいっていう思い手放すのは大事だよってお伝えしました。あとは迷惑かけたらどうしようとか、相手に悪いかもしれない、頼んだらっていう思いの場合は、自分が頼まれたら迷惑だって思っていたり、自分が頼まれたらいっぱいいっぱいだったのに受け取っちゃうっていう人は、相手に頼む時にも迷惑かけたらどうしようって思うし、いっぱいいっぱいなのに引き受けてくれたらどうしようって思っちゃうんですね。だから自分が甘える時と甘えられる時の、気持ちっていうのは同じだっていうことをお伝えしました。なので、それであれば、まず最初は自分が頼られた時、甘えられた時に断ってみると、意外と人は普通に断るっていうことがで、してもいいんだなっていう、その断るイコール嫌いになるとか、断るイコールこれ金輪際ね、仲を悪くするとか、そういうことではないっていうことが、自分が断ることで見えてくるかなっていうことをお伝えしました。それがパート1までの話ですね。で、今日はそれの続きなんですけれども、意外とね、甘える頼るできてないんですっていう人もいると思うんですが、意外とみんなやってるんですよ。で、それはね、何かっていうと、子供への八つ当たりってやってませんか？あとは夫への八つ当たりとかね、あとは自分が拗ねるとか、イライラして誰かに当たり散らすとか、もちろん物を壊すとかでもいいと思います。それも実は全部甘えてるんですよ。同じようにね、子供やもし夫に八つ当たりをしてたとするじゃないですか。で、それと全く同じ言葉で、自分のママ友にですよ、言えますかっていうことです。言いにくいじゃないですか、同じ言葉でですよ。例えば、娘がお茶をこぼした時に、なんでこぼしてるのとか、私は言っちゃうんですけど、 それをもし喫茶店で自分のママ友がお茶をこぼしたら、なんでお茶こぼしてるのって言えないじゃないですか。でもそのなんでお茶こぼしちゃったのっていうことを受け止めてくれるのが娘だし家族だし、そうやってね、実は私の感情を出すっていうこと、そのことで家族は受け止めてくれているっていうこと、そのことで甘えさせてくれているんだっていうことになります。だからイライラしていつもこう怒ってね、なんか子供とか夫に八つ当たりしちゃうんですっていうのは、裏を返せば夫や子供にいつも甘えさせてもらっているんですよっていうことになります。だから意外と甘えてないんですよねとか、やり方わかんないんですっていうかもしれないけど、意外とね、甘えてるっていうところはね、あるかなと思います。でその部分を、私これ甘えさせてもらってたんだなってまず気づくの、すごく大事なことですね。で気づくと、その方法で甘える方法をこれからも続けたいっていうことになります。いつもいつも怒って、いつもいつもピリピリして、いつもいつも一人で頑張って、そういう雰囲気で人に甘えていきたいのか、それよりも自分のやりたくないこととか、自分がここまではちょっとしんどいなっていう部分をしっかりとお伝えして甘えていきたいのか、それはね、どちらにしたいんだろうっていうのは、聞いてくださってる皆さんが決められることだったりするんですよね。でもしも、もうね、当たり散らす甘えだけじゃなくて、もうちゃんとね、お伝えして甘えたいっていうんであれば、自分が何を本当はしてほしくて、本当は何をしてほしくないのかみたいな、自分の取説を自分で知るっていうことは大事になるかなと思います。でないと相手も何を手伝っていいのかわからないし、で下手に手伝ったら怒られるし、手伝っても怒られるしみたいになると、どんどんどんどんね、相手もやる気がそがれてくるんですね。で私たちだってそうじゃないですか。ちょっとやって怒られたら、まあどうせもうやんないよみたいな、好きにやったらって思いたくなっちゃいますよね。でそれと同じように、相手もやっぱりやってねくれるってなると、喜んでほしいからやってくれるわけだから、自分が何をしてくれたら一番嬉しくて、何の部分をどうお願いしたら一番いいのかっていうことをまず自分で知っておくっていうのは大事かなと思います。ただただ選択してくれればいいよじゃなくて、カシミヤと下着は分けてよとかさ、ただお皿洗ってくれればいいっていうことではなくて、お皿洗うスポンジとシンクを洗うスポンジは違うからとかさ、そういうような、ほんと細かいところですよね。でそれをしっかりと伝えていくのは大事かなと思います。で初めはね、当たり前だけど、誰もが一回で同じこと、私と同じこと、自分と同じことってできないんですよ。でそれで一回でできないから、もう頼まないとかね、途中でなんか聞いてくるから、そんなの自分で考えてやってよって思うかもしれないんだけど、相手にとっては初めてのことだし、簡単そうに見えても、やっぱ人に言われたことをそのままやるって結構難しかったりするんですよね。だからその初めの頃はちょっと根気はお伝えするっていうところに根気は必要かなっていうふうになりますけど、それどんどんどんどんちゃんとね、こうしてね、ああしてねって言って、でやってもらったらありがとうねって感謝をしておくことによって、もうどんどんどんどん周りがね、どんどん頼られるっていうことに嬉しさを感じてくれますし、こちらも頼ることがどんどん上手になっていきます。なのでそこの部分はちょっとした訓練はやっぱり必要なんですよね、今まで人に頼ったことがないっていう人は。なのでそこの部分はちょっとずつちょっとずつ練習をしていく必要はあるかなと思います。でこちらが伝える練習をするのと同じように、向こうもその伝えてくれたことをやるっていう練習の時間が必要なんですね。何でも完璧に最初からできないから、まあ、だから私たちが気をつけなきゃ、そこで気をつけなきゃいけないのは、もうせっかちだからさ、すぐにできて当たり前みたいになんでできないのって思っちゃいがちなんですけど、そうではなくて、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ甘えていって、あ、ここまではちゃんと受け入れてもらえるんだな、ここからはちゃんとやってくれるんだなっていうところを一個一個、あ、これ自分やんなくてもよかったんだなっていう風なもの、その気持ちをね、噛み締めていただけたらいいかなと思います。でその気持ちを噛み締めると、あ、一人で頑張んなくてよかったんだなとも思うし、周りへの感謝のね、 度合いが全然変わってくるんですよ。なのでそれおすすめなのでやってみてください。ではパート1、パート2に分かれました。甘える、頼るについて終わりにします。じゃあね、バイバイ。